こんばんは。今日は、ダリー・クラークの、オールナイトにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。今日あのブリーの、劇場用パンフレットを編集したのか演題をさせていただきます。エディターの川勝正幸と言います。よろしくお願いします。それではまず、ちょっと、メディアによっては、名前が出ていなかった、シークレットゲストと言っていいんでしょうか、コンドルズというですね、劇団というか、コンテンポラリーダンスというか新しいパフォーマンスをしている、チームの、出演者でアートをやってらっしゃいます奥田聡さんです。拍手をお願いします。ありがとうございます。まあ、かなりキャラっていうか体型がかぶってる感じなんですが、この真ん中に、美女をお呼びしたいと思います。女優の小峰蓮奈さんです。拍手をお願いいたします。からジュリアンという、キッズの脚本を書いたハーモニコリンの、第2回監督作品ということで3本なんですけど相当ヘビーな、
そうですね、
おそらく仁義なき戦い候補作一挙上映を見るぐらい、
そうですね、
ドーンとくる映画だと思うんですが、今日はあの2人をお呼びしたのでそれぞれ、まあ、ラリー・クラーク作品に関係があるということで、まず小峰さんのなんか大ネタから、
はい、そうですね、すごいネタ、
キッズにお友達が出ていたという、
はい、はい、そうです。お友達というか、
はい、
私は英語喋れないのでそんなになんですけど、
スケーターつながりって言ってるんですかね。
そうですね、はい、
はい、ちょうどあのご覧になってない方は、まあ、これからって感じですけど、まあ、そういうマンハッタンのスケーターの少年たちの一日を、まあ、少年少女を描いた一日の映画なんですが、スケートするシーンがあってその辺で滑っている子たちが小峰さんの友達の友達っていうか、であとあの、まあ、主人公が2人いて、キャスパー役をやっていた、子がジャスティス・ピアーズというんですが、その子があの亡くなってしまったんですよね。
そうですね、はい。
どれぐらい前なんですか。
私が聞いたのは去年の終わりか今年の初めにちょうどスケボーをやってる友達に聞いて、まあ、スケボーをやってる子たちの中ではすごくやっぱりショッキングな出来事だったんですけど、私は直接彼とは面識がなかったので、ああそうなんだってびっくりしましたけど、うん、すごい複雑な気持ちになっちゃいましたね、はい。
今あの、まあ、ラリー・クラークのサイトがあってあのそこにアクセスするとそのピアスを追悼するページがあるんですけど、なんかどういう理由で亡くなったんですか。
あの彼女をあのスケボー仲間に取られたのかな、だから、まあ、女の子絡みで、なんか失恋をしたって聞いて、まあ、死んだって聞いたんですけど、
自殺っていうことなんですか、
ね、はい、ですかね、まあでも、あの、キッズでも出てくるように、アメリカの子たちってすごい、昼からビールを飲んでるっていうか、
はい、
だからこう、自爆的な感じあるじゃないですか、それで、まあ。そうなるのもわかるなぁと思ったんですけど、
まあ、なんか、映画の中ではね、割にこうワイルドな 役を演じてたんですけど、そういう純情な、ちょうどこれは日本で、フィクションインクから日本版が出たキッズのシナリオ兼スチール写真集なんですけど、ちょうど最後のページに監督のラリー・クラークとツーショットが出てますけども、そういうこう小峰さんとかスケーターをしてる人たちにとってキッズっていう映画っていうのはどういう評価？
そうですね、やっぱりスケートボードとかそういうアンダーグラウンドカルチャーっていうのはやっぱり大人の人たちから見たらこう 何をやってんのよみたいな、そういうのがすごくあると思うんですけど、すごい、まあ、キッズははちゃめちゃな感じなんですけど、やっぱりすごくリアルに映ってて、このまんまのキッズを大人に見せちゃうとやっぱりしょうもないやつらじゃんって思われるかもしれないけど、やっぱりそれが現実というか、その中にいろいろそっから経験していったり、そうですね、やっぱすごくリアルな映画で、私たちはすごい衝撃を、こんな映画ができたんだっていう衝撃を受けましたね。
奥田さんは高校で美術とかも修行しておりますけど、
同じ
くもして、いわゆる写真家としてのマラリー・クラークを先にしてたし、
やっぱ最初に知ったのはやっぱ写真家としてし、やっぱでも同じ今言われたみたいに大人に見せるとしょうもないというようなところをやっぱりきちっとこう映し出すっていうのはもう最初からやっぱ写真の頃からも感じましたよね。やっぱ今回のブリもそうなんですけど、やっぱ なんですかね、やっぱ視線視点というかラリー・クラークが持ってるアングルがやっぱり下がってるわけじゃないですよね、そこまで下がってるわけじゃないんですけど、なんか仲間としてきちっと認めてるっていうか、そういうのはすごくやっぱどの作品もこう流れてるという感じしますよね。
ちょうどキッズの時とアナザーディンパラダイスの時と2回ラリークラブラインしてて、それぞれ取材させてもらったんですけど、まあ、やっぱりまずスケーターを撮るにあたって、まあ、当時50代の親父だから普通はうざいとか言われるわけですよね。だまずスケートを練習して転びながら仲間に入れてもらってハーモニーコリンとかの友達になってこうだんだん心を開いてもらってっていう、だからある意味こうアメリカのジャーナリズムの王道っていうんですか、取材の対象に入っていって、でもなんかやっぱり距離感がベタついてないし、普通のジャーナリズムにしては非常にこう写真もそうですけどスケーターの短パンからはみ出てる玉金を撮るとか、こうやっぱりちょっと最古的なやっぱり独特なのがあって、まあブリーとかもそうですけども、多分その辺のこう王道なスタイルなんだけども、やっぱりこうあその狂気みたいなところもういかんなく出てるっていう、
はい、まあ、今回もかなりドキュメンタリータッチっていうか、そういうカメラワークなんかもそういう感じでしたよね。
ブリーの場合はもうご覧になった方はご存じだと思いますけど、まあ、実際に93年に起こったそういういじめられっ子とその仲間がいじめっ子を殺すっていう事件っていうこともあると思うんですけど、そのあまりこう日本では翻訳売れなかったんですけど、なぜいじめっ子は殺されたかという集英社から出た本があって、でその著者に今回パンフでメールでインタビューして、やっぱり結構話題になって売れた本だったんで、いろいろ映画会社から6件ぐらい映画にしたいって言って、でもやっぱりこうシナリオがこう大人にとってわからない事件なんだけど、これはファーストフードの影響だとか親が悪かったとかこう納得できる理屈をつける脚本が多く、もう映画化はいいって下げようと思ったらラリー・クラークのプロジェクトが来て、その原作の肝の部分をよく分かって映画 かしてくれたというふうな、ね、答えがあったんですけど、
まあ、そういう感じはありますよね。多分あれを普通のハリウッド的に撮っちゃうとまずいですよね。面白さみたいなのが全然出ないと思います。
こう結構あの物語を追っていくときに普通だと省くような微妙な緩いシーンが残ってたり、逆にこうドラマチックにできるところを平坦にした
い。そうですね、はい、
小峰さんはブリーの方はどういう印象を持たれる？
そうですね、うん、まあ普通に、うん、この子たちバカじゃんって普通に思ったんですけど、なんか、うん、本当に怒ったと思えないっていうか、こんなに簡単に、ね、そうやってあいつがムカつくからみんなで殺そうとか、普通にはありえない発想なんですけど、うん、ね、それは現実に起きてて、でもやっぱりもう起きるべくして怒ってるんだなっていう、その子たちを取り巻く環境だったり、その、ね、親とかも、親があのみんなでこう集まってる時に入ってくるシーンがあるんですけど、あの時も普通自分、もし自分がね親とかだったら見るから怪しいとか
ゼロゼロになってますから
ね、何が絶対この子たちはバカを知らせっていうのが、ね、親も気づかないんだっていうか、あの子たちだけのせいじゃないっていう、もう取り巻く環境だったり、うん、起きるべきして起きちゃった事件だなって感じましたね。
福田さんはあのご自身が担当している高校の授業で生徒にブリを見せようと
思ってますけど、やっぱ僕もあのなんかバカだなと思いましたね。それとやっぱ街がすごく気持ちが悪いと思いました、うん、あの家庭はすごく幸せなふりをしてるし、一見ちょっと中佐中なんですか中流、
そうですね、
ちょっとで、お金を持ってるのまた南部の人たちじゃないですか、うん、だからその街がなんか綺麗に整ってて、それでやっぱ気持ちよかったですね。最初ラリークラブやっぱ街をきちっと撮ってたんで、うん、かなり気持ち悪いなと思いました。
結構あのなんていうんですか、あの今回、まあ、パンフレットに、まあ、コマ撮りっていうんですけども、実際の映画のシーンを、コピーして使うっていう作業をしたんですけど、すごいあの、まあ、動いてる映像も力があるんですけど、一コマ一コマっていうのがすごいこう、これしかないっていう切り取り方がしてあって、こうなかなかこう写真家として素晴らしくて映画監督としても素晴らしいというのもそんなにないんですけど、まあ、一人ロバート・フランクっていうこう、はい、まあ、ラリークラブ先輩みたいな、こう街に出て、はい、こう何でもない日常を撮ったスイスの人ですけど、ジ・アメリカンスっていうのを撮ったあの、まあ、コンテンポラリー写真の人とか、あとはあのラリークラブに影響を受けたって言ってるブルース・ウェーバーっていう写真家の人が、チェット・ベーカーのドキュメンタリーとか撮ってたんですけど、そういう意味でなんか普通だとこう説教臭くなるところをこうすごいこう皮膚に穴が開くぐらいにこう見るっていうのが、外で逆に訴え立てるっていうふうな作り方が、まああの今日のキーツもそうですし、ブリーも含めて共通してるかな。
そうですね、今回やっぱキャスティングがあとはすごいなと思いましたね。あの原作読んで写真ね、警察の写真見るとあまりにも似てるというか、ちょ顔はもちろん違うんですけど、なんていうんですかね、
雰囲気
というか、多分こいつはこういうやつなんだろうっていうのはすごかったですね。やっぱ
と、まあ、今回そういうアメリカの警察の犯罪写真なんで、まあ、パンフにも流用させてもらったんですけど、まあ奥田さんとか僕はまあどっちかというと親父がられる方なので、 小峰さん的にはそのまあバカだと思いながらも、あれですね、あの役者の人と生年月日が一緒だったっていう、
そうですね、
理沙役の子になるんですね。
そうです、全く年も誕生日も一緒です、
すごいですね。
びっくりした。
結構でまあなんか基本的にはまあ見終わるとどうしようもない気持ちになるんだけど、例えばこう根本圭さんの漫画とか、はいはい、松尾鈴木さんの演劇とか、はい、譜を描いてるけれども、はい、譜で終わってないみたいな感じって言うんですか、はい、多分そういうところにこうメッセージとか力があるような話で、
やっぱり写真なんていうんですかね、あの残酷なんですけど表現自体は綺麗というか、ね、うん、あの表し方はすごくこうハイクオリティな、
うん、
僕の色がやっぱ綺麗だと思うんですけど、うん、ライン暗くてそういうところとこうなんていうんですか、なんていうの、さっきおっしゃったみたいなバカ、
うん、
どうしようもなさみたいなところがこう、うん、うまくなんかなんていうんですかね、シンクロしてるというかそういう感じはしますよね。
あと今日はあの柳楽の2作目のアナザーデインパラダイスって、ね、割にあまりご覧になっている方がいらっしゃらないのが多いんですけど、まああのキーズも基本的には素人のスケーターの子たちを使ってて、前にこうなぜスケーターの子を役者として使ったかって質問した時に、スケーターって基本的には行動で滑るんで、まあ、警官に捕まったり大人に怒られたりする時にこうプリテンド、振りをしていかにごまかすかっていうことに慣れてるから役者に向いてるんだっていう言い方をしてて、こう香港ではフルーツちゃんとかに近いこうそういうストリートの子の持ってる質をうまく役に使ってるみたいな話をしてて、面白いと思ったんですけど、アナザーデインパラダイスはあのそういうのメラニー・ブリヒスとかいわゆる役者を使ってて、しかもまあロードムービーっていうジャンルで、一番違うのはまあ70年代の半ばが舞台なんで、ちょうどそのラリー・クラークが若かった頃の時代の話で、で音楽がこうソウルとかロックンロールとかボブ・ディランのカバーとか、割にラリー・クラークの青春の同時代音楽が流れてる、で割にその辺お楽しみいただければと。でキーツの時はあのニューヨークに、キムズビデオっていうこう割にアンダーグラウンドなレコード屋とかビデオ屋があって、その脚光のハーモニーここに連れてもらって、こうどういうのがイケてるのかっていうことで教えてもらって、こうバーッと映画用に買ったら、なんかそんなに一度に買って大人はいいなっていうふうにハモリポリに全部やってたというふうに言ってましたけど、で、3作目は、まあ、ハモリポリの2作目なんですが、ジュリアンをご覧になったみたいですね。これもなかなか
いいですか、
重たい映画で、だからむしろあのハリー・クラークよりハモリポリの方がよりこうディープな方向に知っていっちゃったっていう話で、この後あのシネマライズのライさんという方に聞いた話ですけど、まあ、ジュリアンを上映した映画館の監修の人ですけど、こう路上に出てこう通りがかった人に俺を殴ってくれって言って、それを撮るっていうパフォーマンスをしてて、結構ボロボロになって次が撮れていないっていう、
新宿にいましたね、
別の意味でなんでそういうではこうラリー・クラークの後 DVD スルーですけど、獣人繁殖っていうこうモンスターもので近未来のキッズを描くっていうジャンル映画を俺節で撮ったっていうのもやってまして、そういう意味では割にこう映画っていうフィールドの中で出し自分を出していくっていう、ハーモニー・コリアももちろん若いってこともあるんですけど、どんどんフォーフォーロも含めて極端な方向にということなんで、今日のオールナイトでその辺も、
ぐったりしませんかね、
確かめていただけたらという なかなかあの厳しい時間帯
に見る機会もあんまりないです
、避けてるかと思うんですけれども、じゃあ、ですね、そろそろ時間も来たんで、まあ、それぞれ、まあ、例えば、キッズで言えばなんかどの辺を見てほしいみたいなこととかあれば、小峰さんは何かこうちょっとこう 注目してみたらどうみたいなあったりしますか。
ここは注目っていうのはないですけど、一人一人の個性かな、が注目してほしいと思いますね。
はい、福田さんは
僕もね、まあ、ラリークラック全般に言えると思うんですけど、さっき見ましたけど、やっぱり色とかですね、ワンカットワンカットとか、なんかやっぱ写真的に決まっていると思うんですよね。やっぱそういうところがすごく、なんか、なんですか、やっぱ不快感もあるんですけど、やっぱそういう爽快感もすごく一緒に感じると。そういうのがやっぱ一番、あれですかね、僕なんかは、まあ、皆さんにっていうわけじゃないですけど、僕なんかやっぱ一番、今回のブリーもそういうところがずっときましたから、やっぱり
その辺を、はい、ちょっと気にしてつつ
見て邪魔になっちゃうかもしれないです
じゃあまあ、全部ね見終わった後だとね、いろいろ話できるんですけど、はい、じゃあ最後に、小峰さん近況っていうこととか、これからの予定何か。
ですね、6月からでテレビで最後の棺っていうサイコサスペンスで殺人鬼を演じたんですけど、
はい、
それが 3話流れます。それとあとはですね、6月からまたロサンゼルスの方にちょっとアメリカの作品なんですけど、はい、アメリカの映画祭に出品するので、それで日本人の女の子の役でちょっと頑張って渡米してきます。
はい、気をつけて、
はい、
い
ただきました。
はい、奥田さんの
方、僕はコンドルズっていう、まあ、ダンスカンパニーなんですけど、今ちょうど東京 FM ホールで今日初日が明けまして、今さっき本番やってきたんですけど、明日昼夜で月曜日夜までですね、ちょっとチケットがもう売り切れちゃったので、
はい、
それと、まあ、エミリーブックっていう雑誌があるんですけど、それとか、あとさっきの新しい創刊される雑誌とかで特集されてますので、よろしかったらご覧になってください。はい、よろしくお願いします。
ご興味のある方はぜひということで、これから長丁場ですけれども、ですね、ごゆっくり楽しんでいただければと思います。ということで今日のトークショーは、女優の小峰玲奈さんとコンドルズの福田聡さんでした。どうも、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
お客様にご案内申し上げます。この後、キッズの上映となりますので、お席に着いたままお待ちくださいませ。